今日も御言葉をご一緒にいただいていきたいと思います。今日は、レビ記に入っていきますけれども、その前にですね、最初今日はエペソ人の手紙章からいきたいんですけれども、今日のテーマ、今画面出てますね、このタイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。献身、聖なる神の家族へ戻る。もう一度お願いします。献身、聖なる神の家族へ戻ると。じゃあエペソ人への手紙2章19節をですね、開いていただきたいと思いますが、この献身というのは何か、誰か特別な人が、いわゆるこう聖職者と言われるような役割とか仕事、職業をしている人たちとか、何か特別な学びとか、そういうこう修行をした人たちっていうふうに思われている節があるかもしれませんが、またそのように思わせていこうということで、私は献身者ではないんだっていうようなですね、あの人は献身したみたいな時には、私はそうでない、あなたはそうではないっていうふうに思わせていこう、思わせようとする力は現に働いていると思いますね。アーメンですか皆さん。そんなことないですか。アーメンでなければ、ね、私は、ね、もう献身者ですと、もう皆さん、もう、ね、何を言ってるんですかということだったら、もう今日これで終わりにしたいと思うんですけども、はい、なんですね。そもそも健康診断の話ではありません。献身というのは、ね、服とかぬいぐるみに針が入ったままじゃないかっていう、そういう献身でもないんですね。体を捧げるっていうことです。神様が聖書を通して、またこれまでの歴史を通して、またイエス様を通して、教会を通して私たちに教えておられるのは、一人残らず献身してほしいというよりも、そもそもあなたは私の体の一部だっていうことですよね。私たちがこの自分の身を捧げるとか捧げないとかに関係なく、イエス様が十字架で、そしてよみがえり、先週は復活を喜びました。今日も週の初めの朝、私たちはイエス様の十字架の死の勝利と、そしてこのよみがえりの命を喜んで集まっているわけです。それは何かというと、キリストの体とされたというか、そもそもそうだったんだと。で、そこに私は戻されていくんだ、戻されたんだということを私たちは喜んでるんです。何か違うことのために今日神様が招いて私たちがここにいるとしたら、そこから私たちは本当に回復されていきたいと願うんですね。さあ、今日はエペソの2章とヘブルの9章10章をですね、もう全部読んでいきたいんですけども、そうするとそれで時間がもう終わってしまうので、エペソの2章19節だけを今は読みますが、このレビ記と並んで、ぜひ今週ですね、通してこの読んでいただけたらと思うんですね。今は2章の19節だけご一緒に読みましょう。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。これは2つのものを1つに、イエスの中に1つとなるという、先々週まで、昨年度の今日の教会のこのテーマの御言葉のところですね。あなた方はというのは、エペソの教会、今のトルコのですね、ギリシャ・ローマの世界です。異邦人が多かった、ユダヤ人 の, メンバーもいたと思いますけど、すでに異邦人の方が多かった。そこで、あなた方は、これパウロたちを通して書かれているいろんな教会の手紙ですから、ユダヤ人、イスラエルの民から見たあなた方ということですね。私たちというのは、大体この書き手であるユダヤ人が私たちなんですね。で、あなた方異邦人は、いや、異邦人だった、いや、今もユダヤ人から見るとこの非ユダヤ人、 異邦人ではあるかもしれない。でも神様から見たときはどうなのか、もう一度言いましょう。もはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです、なんですね。神様から見たときも神の国でない、異国人ではないということです。神の国の国民、国民、寄留者、一緒にいることはいるけれども、でも自分はよそ者です、お客さんです、自分は本物ではありません、ではもはやないんだということです。イエス様の十字架、この前にはイエス様が二つのものの間にあった壁、隔ての壁を十字架で打ち壊してくださったってあります。私たちはもう神の国の、天国人とされた、そして今は生徒たち、これも聖書によく生徒たちで、聖なる友柄、生徒たちで出てきますね。これはイスラエルの民、ユダヤ人を特に指す言葉です。と同じ国民、私たち異邦人、外国人もこの生徒たちと同じ国民、神の国民に加えられた聖なる神の家族にすでにされたんだってことです。いや、そもそもそうだったけれども、神様はそこを回復するのに順番なんですね。みんな一斉にわーってしないわけです。ノアの、アブラハム、その前にノアの8人の家族から、あるいはノアの一家族から、そしてイエス様ただお一人から、神様はリセット、やり直しをされます。そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、このイスラエルの民からまず生徒たちをこの整えて、聖っていうのはこの、まあ、綺麗っていうイメージがあるかもしれませんね、清いというと。でもむしろこう分けられたっていう意味です。特別に、特別っていうのも特に分けるって書きますけど、分けられたっていう意味です。最初世界も作られる前はこの混沌としていた、こう暴漠とかね、カオスなんて英語で出てきますけども、ぐちゃぐちゃだったわけです、ね、で神様はぐちゃぐちゃなのがあまりお好きじゃないようなんですね。こう分けていく、でそれもぐちゃぐちゃから一気に全部をきれいに整えるというよりも、分けて分けて分けて、そして、聖なるこの家族をまず作られて、そこにみんなをもう一度集められることで、みんなが整えられた神の家族にされていくというやり方を繰り返しされます。で、異邦人、私たちもこの生徒たち、イスラエルと同じ神の国民、神の家族とされるでしょうとか、いつかなりますとか、なれたらいいけどまだだよねとかじゃないんですね。なのですってはっきり、だってこの時まだよく分かってないんですよ。イエス様がこの十字架復活からまだほんの何十年しか経ってなくて、そして律法のことも分からなければ、イエス様のことも知り始めたばかりの初代教会でも、もう神の家族とされたとあるんですね。そのことがすでにこの1000年ぐらい前ですね、このレビ記に神様は出エジプトの民に、そのことをすでに語られていました。レビ記の1章1節から見ていきたいんですね。先週は出エジプトの40章まで来ました。40章最後はどんな場面でしたか。神と人が共に住むこの神の家族の家ですね、幕屋が建てられた。単に設計図が与えられただけでなく、単にその材料をみんな喜んで捧げただけでなく、そしてそれぞれ契約の箱とか、ろうそくの燭台とか湯が作られていっただけでなく、組み合わされた、組み立てられたというのが最後の40章出エジプトの終わりですね。というのは、私たちも神様に愛されている、イエス様の十字架とかで罪許された、私は救われたということを頭で知っているだけでは何でもないんですね。でもそれが、そこの救いに入っていくのは、私たち一人一人が作り変えられていく、作られていくということです。その神と共に住む幕屋の道具のようにですね、その建物のように作られていく。でも作られてバラバラに置かれているだけでは家にならないわけです。どんなに立派なピアノだったり、あるいはモニターだったり、スピーカーだったり、窓枠だったり、 が、この作られて、でもそこにバラバラに置かれているだけでは、家になりません、住めません。組み合わされて、幕屋が組み立てられて40章最後にやっと住めるわけですね。でもそこから、それで終わりじゃないんです。完成じゃないんです。家ができましたと、ね。でも家族の生活はそこから始まっていくんですよね。どんなに立派な綺麗な新築の家でも、そこでどう過ごしていくか、ね。最初はゴミ一つない綺麗な、ああよかったと思うかもしれません。でもそこにいろんなものを置いていくと、なんか狭く感じたりとか、で生活が始まっていくと、息苦しく感じたりとか、私たちはそういうものかもしれません。でもそこで暮らし始めたら、やっぱりよかった、いやただ家があって綺麗だなっていうだけじゃなくて、私たちがそこでする生活がなんと麗しい、素晴らしい、清い、天の御国で神様が、地御性の神様が本当に楽しんで喜んでおられる、もうそのままの生活がこの神と共に地上で住む幕屋で始まっていく、いや始めていこうというのがこのレビ記です。さあレビ記の一章一節からご一緒に読みましょうか。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。この一章の一節ですね、私たちレビ記って呼んでます。それまでも創世記とか出エジプト記って呼んでます。でもそもそもはそれぞれの巻物にはタイトルとかないんですね。もっと言えば何章何節とかもありませんし、句読点とかもないんです。ただ文字がダーって書かれてるだけなんです ね。それだと私たちはどこで切れてるのとか、よく分かりにくいので、後から整理をしていったんです。そしてタイトルもつけて、私たちは今レビ記と呼んでるのはギリシャ語訳とかラテン語訳の聖書で、まあ、レビ人、またレビ族の祭司のことはたくさん書かれているのでレビ記っていうようになったんですけども、でも、ヘブル語ではそう言わないんですね。ユダヤ人たちなんて言ってるかというと、一番最初の言葉だけを取って言うんですよ。最初のこう見出しっていうんですか、それが何かというと、主は呼び寄せモーセをって、まあ、そういう順番なんです。主が呼び寄せた、主の呼び寄せ、ビヨンセじゃないですよ、主の呼び寄せ、言ってみましょうか。主が呼び寄せ、そう、それがこの巻物のタイトルなんですね。相撲でね、土俵に上がるで最近なんか物議を醸してますけども、呼び出しは勘吉とかってありますよね。呼び出すんです。その呼び出すってことです。教会もギリシャ語でエクレシア、呼び出された者たちっていうことです。誰が、これ受け身系ですよね、受動体です。誰が呼び寄せるんですか。神様がです。主なる神が呼び寄せた。モーセだけじゃないんです。モーセを呼び寄せて、モーセにみんなに言えと言ったので、イスラエルの民みんなを呼び寄せた。つまり神様が呼んでおられるということです。私たちが先に神様助けて、ね、何とかしてくださいとか、あるいは賛美します、感謝します、私たちが神様に賛美したり祈ったり、の前に神ご自身が、主ご自身が私たちを呼び寄せてくださる。私たちの名前を呼ぶだけじゃないんです。遠くからおーいって元気かーって、ね、じゃあそのままそっちで頑張れじゃないんです。呼び寄せて一緒に暮らそう。430年もエジプトで単に約束の地カナンから離れていたというだけではないです。もう神のない生活、神と共に生きてるのか死んでるのかわからないような生活、神様の名前もわからない。そんな彼らをエジプトから出して、それはイスラエルの今のカナンの地に、もちろん約束の地を与えると言いましたから、約束通り導き入れるものではありましたけども、まだこの荒野の途中でもどこにあっても神様が民を呼び寄せて、一緒に過ごそう、一緒に歩いていこう、あなたと私はもう離れることはない、一つだと、天の父が御子イエス様ともう一つでいつも一緒という、その一つをあなたたちにも 一緒に味わってほしい、喜んでほしい、大切にしてほしい、主が呼び寄せたっていうんですね。どこからか、今立ち上がったばかりの会見の天幕、会見の天幕とあるのはこの会見で相まみえるっていうことですね。記者会見の会見ですね、はい。まあ、天幕、テントいっぱいあったんですよ。60万人もエジプトから出てますから、みんな何万あるいは何十万というテントがいっぱいあったんですね。でもその中で会見の天幕、神様と一緒に相まみえる幕屋をいよいよ組み立てたんですね。まあ、組み立ててばらしてまた持ち運んで、またここで泊まろうというところでまた組み立てていく。そしてじゃあ行こうと神様が進まれるときにはまたそれをばらしてみんなで運んでいく。じゃあとどまって組み立てて広げたときだけ神様と一緒なのか、そうじゃないんですね。移動中もなんです。ですから私たちも今ここでとどまってますね。私が一人で今ここら辺なんかうろうろしてますけども、じゃあ今神様と一緒で、じゃあこれから帰る途中、電車の中、道の中、車の中、そして家で、職場で、学校で、寝てるとき、食べてるときは神と共にいないのかじゃないんですね。私たちは神を持ち運んでいる、いや神に持ち運ばれている、私たちがその道具であり捧げ物だというのがこのレビ記なんです。で、神様がその幕屋から、まあ、その契約の箱、ここに契約の箱を持ち運んでいる時の絵がありますね。この贖いの蓋というケルビムの翼の間から、語られるわけです。誰にか、2節にイスラエル人に告げて言えってモーセに言いましたから、イスラエルの人々にまずそうなんですね。で、それを今度イエス様が、聖霊を下って教会を通して世界中の人たちに広げていくというご計画です。まずイスラエルの人たちに、捧げ物を持ってくるように言ってるんですね。2節ご一緒に言いましょうか。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛や羊をその捧げ物として捧げなければならないってありますね。捧げ物をするときは何を捧げるのか、主が呼び寄せた、これはレビ記ですよね。誰を呼び寄せてるんですか。もうとかって牛を呼び寄せてるんですか、それともねーとかいう羊を呼び寄せてるんですか。なんかムスゴロウおじさんみたいな感じですよね。動物大好きな神様じゃないんですね。主は神の家族、聖なる民を、子供たちを呼び寄せてるんです。ですからこの私たちは捧げ物といっても何かそのものを持っていくんじゃないんですね。まあ物に託すわけですけども、物を用いるわけですけども、物を通してなんですけども、呼び寄せられて、そしてそれに応えて進み出ていくのは私たち自身なんです。だから献身、いつでも献金でも献品でも時間を捧げるものでも、あるいは、働きや私たちの賛美を捧げるときでも、すべて私たちを、私を捧げるんですね。献身なんです。ですから家畜の中から牛や羊をって言いましたね。スーパーで買ってきて、牛、ビーフとかね、ラムとかっていうことじゃ、まあそう神様が命令されたらそうすべきです。でも神様が家畜の中からって言いましたね。これどういうことですか。家畜の中から、皆さんのお家に動物がいるっていうお家ありますか。動物、はい、ありがとうございます。家にいるものっていうことです。まあ、ここでは家畜というのは食べたり、あるいはミルクを飲んだりとか毛皮にしたりとか、まあ、その毛を使ったりとか、いろんな意味で持ってきたものもあるでしょうけども、何よりも神様に礼拝を捧げるために、家畜は置いておけって、で人だけ行けってエジプトの王様に言われたとき、いや一緒じゃないと困ります、礼拝をするための生贄が必要ですからと言ってわざわざ連れてきたんですね。 でもみんなそれぞれ何か60万人で、に対して、牛や羊が何万頭いて、でそれを管理する何かその牧畜係みたいなのがいたわけじゃないんですね。それぞれの家ごとに牛や羊を持って連れて出てったわけです。もう杉越ってもうドタバタ出てきましたから、そうやってみんな自分の家のものを持ってったんですね。つまり自分の家のものを持ってきなさいって言うんです。それがあなたを持ってきなさいということであり、しかも家族単位だということですよね。家族で相談して共通理解を持って捧げるってことですよね。皆さんどうですか。家に帰ったら、ね、私が大切にしていた、家畜というか大切な動物を他の家族が、どっかに勝手に売っちゃったとか言ったら、これはかなり悲しいですよね。大変なことになると思います。家族で、そして自分のこの腹を痛めるわけですね。この家畜も、まあ、ペットであり家財、家に蓄えられたって書きますけど、財産でありながら家族の一員でもあるわけですよね。牛や羊でも本当に可愛いわけです。情が入ってきます、ね、今家族アピールしてますよね、はい、ね、そうなんです。家族の一員を捧げるっていうことです。それだけ痛みが伴うんですね。だから生贄犠牲なんです。痛みの伴わない、じゃあスーパーで買ってきた牛肉で、でもこっちのがグラムいくら安いからこっちの方がお得だからしとこうというものではないんです。自分の家族の中から、これも神様から与えられているものです。の中からとっておきのものをです。牛や羊なんですよ。他にもいろんな動物とか鳥とかもいたと思います。でも基本的には牛と羊なんです。皆さん、エジプトから出てくるときに、この金銀や着物、着るものもエジプト人が最後はこの行為をイスラエルのために持って、で送り出してくれだってありますね。そういうものもありましたけれども、でも基本的にはもう夜逃げをするようにですね、もうみんな慌てて出てったわけですね。その中で一番家の中で、値打ちのあるものが何だったか、皆さんの家ではどうですか。皆さんの家庭で家族で、まあ世の中の評価で、評価額で一番値段の高いもの、おそらくは皆さんもし持ち家のお家であれば、家だったりそのマンションの部屋だったりというのが何千万とかいう単位のものかもしれませんね。で次で次何だろうといったときには、例えばこの車とか持ってる、お家であれば何百万、何千円じゃちょっと買えないっていう、ちょっと危ないかしい感じですよね。何百万というような単位のものだと思います。牛や羊というのはそれに当たるんですね。牛というのは一番高価なものです。羊というのはそれに次いで高価な、家財なんですね。の中からしかも傷のない、ね、もうこの車傷だらけだからもうそろそろ廃車にしていいかなって、じゃあ神様どうぞじゃないんです。その中でとっておきのものを、まあ、神様に持っていくって、これは本当に痛みの伴う犠牲の伴うもの、いやだからこそそれを捧げることで、それ以上の神ご自身を、御子イエスの命を私たちに差し出してくださった神様の愛に私たちも精一杯で応える神の家族になっていく。天の父と御子イエス様、そして聖霊なる神様、もう神ご自身がそうやって全力と、もう全身全霊で、もう最高のものを捧げ合うことで愛し合う、また愛され合うお方ですから、私たちもそういう神の家族に招かれてるんですね。皆さん、いやそんれほどまでのは結構ですって思ったりしますか。それともそれほどまでに私は愛されてるんだろうって思いますか。イスラエルの民も多くはまだピンときてなかったんですよ。 まだ初心者でしたから、400年間そういう愛を体験せずに、そして出てきてまだ1年目2年目に入ったばかりですから。でもこれからそれを覚えていくんですね、この捧げ物礼拝生活を通して。で、3節、この一章はまず全焼の生贄のことが出てきます。全焼の生贄、傷のない、それは主に受け入れられるためだってありますね。この全焼の生贄っていうのはですね、全焼って焼き尽くすっていうことです。全部残さずに焼き尽くしてしまう。この全焼、焼き尽くすっていう言葉はヘブル語でオーラーって言うんですけども、これは昇るっていう意味ですね。昇る、上に上がっていく、つまり神様にその香りを、煙を立ち上らせていくっていうことです。まあ、それがこの焼き尽くすっていうふうに、まあ、日本語で訳されているわけなんですね。でそれはどういうものか、傷のない牛や羊で、まあ、本当に貧しい家庭ではこの鳩が代わりになっていたりしましたね。それは何か、主に受け入れられるためだってありますね。3節の後半を読みましょうか。それを彼が主の前に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならないってありますね。会見の天幕の入り口のところって、入り口入ってすぐに祭壇がありますから、祭壇というのはこの火がずっと燃えてて、そこで焼き尽くしていくんですね。だから全焼の生贄を持って聖女、至聖女まで行くってことはないわけです。もう祭壇で全部焼き尽くしてしまうからです。それを彼がってありますね。それっていうのは何ですか。ここで言えば牛なんですね。お牛、彼っていうのは何ですか。それは捧げ物を持ってきた人、捧げる人ですね。私たちです。まあ、お牛ですから、ね、彼っていうのは牛のことかななんて私も最初思ったりしたんですけど、違うんですね。人なんです。私たちです。じゃあ主の前に受け入れられるっていうのは誰ですか。牛ですか、人ですか、どっちですか、はい、ん、どっちですか。人ですよね。彼がってありますから人です。牛を喜んでもらうんじゃないですね。何よりも貴重な、もう新築 の、 まあ、家を何軒も持ってる人であれば、その中のもう一番、素晴らしい、ここに住みたいっていう家を手放して神様に差し出して、ね、神様代わりに住んでくださいじゃなくて、それを焼き尽くしちゃうってですね、なんてもったいないって世の中で思うかもしれません。でも、そのもったいないぐらい、他の何者にも何か使っていくんじゃなくて、神様だけにもう捧げてしまうということです。他のものに使われないように、もう神様のもとに返してしまうということです。それがこの全焼の生贄、それは彼が人です。捧げる私たちが、私が受け入れられるためのものです。ですからこれは牛のようでいて、動物のようでいて、献身なんですね。私を捧げるもの。そのために4節一緒に読みましょう。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためである。アメン。贖うというのは、まあ、買い取るっていう意味ですけども、つまりこの手を置くって、まあ、牛の上にこの手を置いていくんですね。まあ、牛は手を置かれると、あ、自分はそろそろ、捧げられちゃうのかと思って、暴れたりするかもしれません。まあ、それを押さえつける意味もあります。でも手を置くとどうなりますか。手を置くとくっつきますよね。つながるんです。一つとなるんです。つまり人と牛、これまではいくらこの家畜、家財、家族の一員だと言っても別々のものだったのが、牛に手を置くことで、しかも頭に手を置くことで一つになるんですね。ですから牛は私そのものになっていくんです、皆さん。で、牛が彼の代わりに受け入れられる。牛が焼き尽くされて私は焼かれないで助かったではないんです。焼かれるのは誰ですか。牛のようであって、牛と一つのもはやなった、私が焼かれるということです。私が焼き尽くされていくということです。私が他の何かに使われてしまうんではなくて、 400年間奴隷に使われた、またこれから約束の地に入ってもまた何かに誘惑されて使われてしまうのではなくて、主に用いられていく、主に捧げられていく、主にだけ、神様だけのものになっていく、これが捧げ物なんですね。献身です。そしてこの牛は、5節を一緒に読みましょう。その若い牛は主の前でほくり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい、はい。主の前でほくりって、この主語がないようですけど、別に牛がほくるんじゃないですね。牛をほくるって何かというと、そのさっき出てきた彼ですね、捧げる人です。私たち、私です。この牛を殺すのは、喉をかき切って、できるだけ苦しまないで早く、死ぬように喉を切るそうですけど、祭司は、その死んだ後の血は 祭司が受け取って注ぎかける。血を取り扱うのは、命そのもの、血を取り扱うのは祭司の役目なんですね。イエス様もご自身の血を、大祭司であるイエス様ご自身が取り扱われましたが、その牛を殺すのは誰かというと、捧げる私たちなんです。で、牛は、いや牛でよかった、自分だったら大変だ、じゃないんですね。牛はすでに私そのものでしたよね。つまり別に私なんていらないって言って自殺するんじゃないんです。私を自分に死ぬっていうことです。自分を神様に自分で捧げるっていうことです。それが、捧げるものが自分の手でこの牛をほふる、殺すっていうのはそういうことなんですね。つまり献身っていうのは、私の一部とか私の、大部とかではなくて、私の命すべてを神様のところにお返しするっていうことです。でも神様はその命を、死んで終わりではない、よみがえりの永遠の命をくださいますから、私がもったいないと思ってキープしていったら、私たちの命はすり減っていきます。そしてなくなってしまいます。でも私たちがこうやって捧げ続けていくと、命が溢れていくんですね。もともと神様から命が来ているからです。さあ、この祭司が血を取り扱うと言いますけども、祭壇のところに注ぎ打ってありましてね、血は下に下ろしていきます。アダムとこのエヴァが食べてはいけないという木の実を食べて罪を犯して、そしてこの、またカインがアベルを殺してですね、血を流して、この地面が、土地が呪われてしまったんですね。そして、本来生み出す力を失ってしまった。創世記の最初にあります。でもそこに捧げ物の血、つまり私たちの命そのものである血をこの地面にお返ししていくことで、その地、土地が贖われていく。血は下にです。でも残りのものは、皮は、いろんな匂いがしたりとか、記憶ないということで皮を剥ぎます。でも残りは全部神様のところに燃やして、煙と香りを立ち上らせていくんですね。全焼の生贄というのは、オーラは昇るという意味だからです。そしてなぜ牛や羊なのか、豚はいけないのか、ラクダはいけないのか、ウサギはいけないのか、この後11章のところに食物規定で出てきますけども、蹄が割れていて反芻する動物っていうんですね。豚は蹄割れているけども反芻しない。反芻っていうのは、一度食べて、食べ物をですね、口で噛み砕いて胃に入ります。でも胃からもう一度戻ってきて上にですね、でまた胃に戻っていくってことを繰り返すっていうんですね。牛は胃が4つあるとかって言いますけれども、そういうことを繰り返しながら消化していくんですね。で、実はなぜこの反芻っていうのが出てくるか、実はこの反芻っていう言葉が、先ほどの前哨、この昇るっていうオーラーっていう言葉なんですね。胃に下ったものがまた、お腹に下ったものがまた昇ってくるっていうことでしょう。つまりそういう動物が、牛や羊はそうやって反芻する動物です。ヤギもそうです。が、この 神様にこの捧げ物をとして、登らせていくというのにふさわしいという、まあ、これ神様が定められたことなんでしょうね。ですから反数というのもこの全唱を登るということです。のこの全唱の生贄って言いますね。生贄、捧げ物、この言葉はこのカラブって言うんですけども、新約聖書にもコルバンって出てきますね。このカラブっていうのは近づくとか進み出るとか、捧げるとか、神様の近くにいるとか、名詞では内臓っていう言葉はそうです。もう体の一番近くにいますよね。内臓ってもう近くっていうか、中に内蔵されている内臓ですよね。インストールされてますね。つまり私たちがこの生贄、捧げ物を捧げるっていうのは、私たちが神のに近づいていく、神の前に進み出ていく、神に自分を捧げる、神の近くにいるというか、近くにいるけど離れてるんじゃなくて、もう神様の体の中に私たち収まってしまうということです。それが煙を通して神様の元に行って、私たちが神の中に入ってしまう。イエスの中に一つって、ありましたけど、本当にそういう、いや、もともとそういうものだったんです。で、そういう私たちに帰っていくということです。神様の懐に。これが聖書の生贄ということです。主に受け入れられるっていう言葉はどっかで聞いたことありますよね。ローマ人への手紙の12章1節にこうあるんですね。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ローマ 12-11。 あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。これなんか自分を焼いてしまうとか、そういうことではありません。私たちの全生活を表しているんですね。まあ、全唱の生贄に一番詳しく言いましたけども、他にもこの動物を捧げていく、牛や羊、ヤギを捧げていくのはこのレビ記の、まあ、3、4、5章以降ですね。和解の生贄、罪のための生贄、罪化の生贄ってあります。動物はみんな血を伴いますよね。血が命そのものだからです。そして、殺したらもう生きて戻ることはありません。だからこそ私たちが自分に死ぬと、神のものとなると、さっき歌いました、主の手に我が手を挟んで、もう私が生きているんではなくて、主のために、いや、主が私に生きておられるということです。でも2番目の穀物の捧げ物だけは、皆さん穀物、麦とか、血がないですよね。これだけは、血を、命を表すものではなくて、この清さを表すものです。穀物の捧げ物2章の3節を読みましょうか。2章1節から読みましょうか。はい。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物であるってあります。で、次の3節にはスクロールしないでいいです。そのまま2節にしておいてください。はい。最後に、それは主への火による捧げ物の最も聖なるものって書いてあるんですね。最も聖なるもの、この聖になるって一番最後にありますね。聖書の聖です。清いっていう字です。この聖っていう言葉が、まあ、日本語訳の回数ですけども、レビ記に108回出てくるんですね。旧約聖書全体では747回、まあ、新改訳第3版ですけど、旧約聖書で747、新約で328、合わせて聖書全体で1075回出てきます。その約10分の1ですね。108回レビ記に出てくる。だからいかにレビ記がこの神様の清さを表している、知ってほしいというものか。最も聖なるものと単に聖なるものってのはどう違うかというと、最も聖なるものは祭司だけが食べられるというものです。ですからここでアロンとその子らのものとなるって3節ありますね。祭司が食べる、これは祭司の清さを表していく。祭司が 神に仕え、また人に仕えていく祭司の清さを表していくものです。じゃあ祭司だから一般人は関係ないかっていうと、皆さんどう思ってるでしょうか。私が一般人だと思ってるかもしれませんが、神様はイスラエルを祭司の王国とされ、そこに私たちも加えていかれるんですね、教会を。ですから私たちもこの祭司の清さを表していくものに招かれているということです。じゃあどのように清いかというと、塩を入れるんですね。さっき塩を添えて、この後でしょうか、ありますね、この塩の契約って、契約の塩って出てきます。塩っていうのは皆さん味付けにも使いますけれども、この、保存料として使いますよね。腐らないように漬物とか、梅干しとか塩ですよね、あれ。だから長いこと安全に食べられるわけです。変わらないようにさせる。また塩と、あと蜜も入れないってこうあるんですね、この、塩、まず塩は添えるってあります。あと入れてはいけないものってあるんです。清さを保つために、変わらないようにするため塩は加えますけども、さっきの3節あたりにありましたか、パン種を入れないっていうんですね。小麦粉ですけど粉のまま持ってくるんじゃないです。パンに焼いて、あるいはこのベーグルとかせんべいのような形に焼いて持ってくるんですね。でもそれはパン種を入れない、膨らませると腐りやすくなるんですね。また蜜っていうのはジュースを表しますけど、果汁も入れない、それも発酵しやすくなります。腐りやすくなる。だから極力変わらない、腐らない清さを保つものとして捧げていくんですね。それに油と乳香を添えるってあります。油を塗って、これは聖霊の油を表します。乳香、香りというのは、これは祈りの香を表します。聖霊と祈り、これが祭司の清さを表すものだからです。まあ、この全焼の生贄に行くと、また穀物の捧げ物、これはアロンとその子らのものになるって、この2節3節ありましたけども、捧げる人たちは食べられないんですね。全焼のはもちろん神様に全部いっちゃいますし、穀物は一つかみ以外は祭司たちのものになります。食べていいんです。でも3番目の和解の生贄、まあ、これが何かというと、神様と一緒に食べるんです。皆さんなんかこう和解とか感謝とか、何か契約を交わすっていう、聖書でもそうですけども、私たちもこう一緒に食事をしたりしますよね。記念会とかもそうです。それは自分たちで考えてやってるんじゃなくて、神様がそもそもそういうふうに私たちを定められている神様のご性質であります。和解の生贄って3種類記されていて、感謝と聖願と、まあ、任意っていう進んで捧げるものってありますね。十分の一と捧げ物ってありますけども、十分の一っていうのは全焼の生贄である、神様にお返しするものです。捧げ物というのは、まあ、感謝献金にあたるものですね。今で言うと本当に感謝、聖願というのは何か特別な、ここぞという時に神様こうします、例えば断食を何々までは、食事を立ちますと。でもそれが叶えられた、答えられたので、それを解除しますという時に、神様ありがとうございますと捧げるもの、それが聖願。これ捧げるのでよろしくっていうものじゃないんですね。ですからある意味感謝の捧げ物と言えると思います。で一緒に食べるんです。神様には脂肪、一番上等美味しいと言える油を燃やして、神様にその煙を捧げていきます。で、胸肉と右のももの肉は祭司が取るんですね。で残りの肉は捧げた人たちが食べる、私たちが食べるんです。ということで、みんなで一緒に食事をして喜び合うということです。神の食卓です。今これ礼拝が、はい、もう終わる時間ですねメッセージもですね、じゃあこれ終わってランチタイムかというとですね、先週も復活の祝会ということでやりました。まあ、今日は普通の礼拝後のランチかというと、和解の捧げ物生贄は一緒に食事をするところまでが捧げ物礼拝なんですね。 一緒に神様と喜んで覚え合うということです。さあ、このような捧げ物を通して私たちは神の家族、聖なる家族、そして私たち自身を捧げていく献身、神様ご自身が私たちにくださいました。まあ、残り罪のため、また罪禍のためっていうのが出てきます。罪のための生贄は故意でない、わざと犯したのではない罪、うっかりとか間違ってやってしまったことのためです。じゃあわざと犯した罪はどうかというと、それは死に当たるってあるんですね。ですから私たちはね、わざと罪を犯しても悔い改めてすればいいやということになると、本当に罪のない、それによって身を汚さない神の体ですから、神の家族ですから、神と共に永遠に住まうものですから、そこに罪汚れをこれ以上持ち運ばないものとして、でも何か間違って、罪が入ってきてしまった時にはそれを解除していく、取り除いていくための生贄。また罪禍というのは償いです。誰かに対して何かをしてしまったという時には2割増しで返すっていうんですね。2割増しっていうのは神様の、一つの知恵ですよね。もし、2割増やさなくてよければですね、何か誰かから、借りてそのままだったりとか、なくしちゃったり使っちゃったりしても、あ、どうせそれ返せばいいやということで、つい私たちはそういうことを繰り返してしまうでしょう。でもそこにペナルティが2割つくんですね。ということで思いとどまろう、相手の他の人のものを大切にしようということがあります。さあ、この他の人のものを大切にしようというのは、最後に19章の18節を読んで終わりたいんですね。まあ、神様ご自身がこの19章、私が聖なるものだからあなた方も聖なるものでありなさい、神の家族なんだから、お父さんだけが聖なるもので子供たちは、そうでないってことはないんですね。同じ一つの家族ですから。で、19章18節ご一緒に読みましょうか。復讐してはならない、あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主であるってあるんですね。復讐するのは神様がするので、あなたがすることじゃないと。だから私に任せなさい。あなたは何かというと許しなさいということです。そして私が許しましたように私を許してくださいと祈りなさいとイエス様は教えています。そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。イエス様が第一の戒めは神を全力で愛すること、2番目が隣人を愛すること、このレビ記19章18節、これを覚えましょう。レビ記の19の18をイエス様は何度もこれが大切だと言われました。でもその直前見てください。復讐してはならないの後にあなたの国の人々を恨んではならないってありますよね。その流れであなたの隣人を愛しなさいとあるので、ずっとこれをこのイスラエルの人たちはあなたの隣人、私の隣人、隣人っていうのは同じイスラエル人、同じユダヤ人だというふうにずっと読んできたというか、今でも思っている人たちが少なくないかもしれませんが、果たしてどうなのか。最後この19章の後半読んでみましょう。30何節でしょう。33ぐらいでしょうかね。もうちょっと後ですね、はい、34読みましょうか、はい、あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神、主である。アメン。神様の願いは、まずイスラエルを聖なる神の家族として整えて集められますけれども、もう初めからこの外国人、異邦人を自分の家族の一人のように、あなた自身のように愛してほしい、こういうご計画がなんと立法の中にもあるんですね。そしてイスラエル人、 自身がこのエジプトで400年奴隷生活の最後には本当に好意を寄せられて愛されてエジプトから行ってらっしゃいと送り出されていきました。そこには一緒に、多くの異邦人も入ってエジプトを出て行ったとあります。でもその中で一緒に神様からのこの教え御言葉を大切に神の家族に献身していった異邦人は残されましたが、そうでない者たちはまた追い出されていきました。でも神様はイエス様の十字架とよみがえりを通していよいよこのことを異邦人である私たちに広げてくださいました。なんという愛でしょうか、ご計画でしょうか。そして私たちも今同じこの日本の中でも、あるいは家庭や職場、学校などでも地域でも、私はすでに神の民に加えられた、でもあの人は違うとか、あの方はとか、また、この教会礼拝に神様を集めてくださる人たちの中でも、あの人はまだとか、私はとか、逆に私はまだとか、そうやって私たちは区別してしまう、またそういう例が働いています。でも神様はすべての私たちが聖なる神の家族に戻っていく献身、キリストの体に喜んで戻されていくことを今日も願って招いてくださいます。信仰を持ってご一緒に答えていこうでありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当にレビ記を通して、またエペソの手紙を通して、またヘブル人への手紙にもあります。神様、本当に聖書のあなたの御言葉を通して私たちがどれほど清い特別な聖なる神様、あなたがそういうお方であり、でも私たちもそのような子供たちに、家族に、あなたの似姿に作られ、でもその姿に姿からかけ離れてしまう、私たちは離れてしまった、そんな私たちをイスラエルを通して、またイエス様の十字架と復活を通して、そして聖霊と教会を通して、私たちをまたあなたの家族、あなたの体、あなたの似姿へと戻してくださる、献身させてくださる、あなたの愛を感謝いたします。私たちは今喜んで、私たちを、私が生きている、私の好きなように思うように生きていくと言いながら滅びに向かっている私を悔い改めます。そして私たちをあなたから引き離そうとする悪しき霊の働きを今イエスの御名によってしばらくここから追い払います。私たちの全生活からその汚れを取り除いてくださったイエス様の父を今受け取ります。そして私たちはあなたのものとして今献身します。イエス様の皆で祈ります。アメン。最後に祝福の井戸の4節を賛美したいと思いますが、皆さんの中で、本当にこの献身ですね、私を神様のものとして、本当にお捧げを開始していきたいという思いが与えられた方は、もうすでにクリスチャンの方でも、また、そうでない方でも結構です。ぜひ前の方にお住み出てください。祝福を祈っていきたいと思います。あなたを